移住企画上越にアイターのコーナーです。今日のゲストは元 BSN アナウンサーで読み聞かせサークルワンダーランド代表、大越さとみさんです。
はい、
よろしくお願いします。あと二方いらっしゃいます。続いての方は事務局の小山あゆみさん。
はい、お願いします。
お願いいたします。はい、そしてもう一方、高橋ひろみさんです。
よろしくお願いします。
早速ですが、大越さん、
はい、
代表でいらっしゃるワンダーランドのご紹介をお願いしたいんですが、
はい、平成9年から発生して立ち上げまして、
はい、
そしてもう21年になりました、ね、
21年。
21年、すごいでしょ、
はい、すごいです ね、メンバーはどのぐらいいらっしゃるんですか。
17、8人だったと思います。すいません、アバウトで
久米紀子を中心に活動していらして、
うん、そうです。
はい
はい、
で、本拠地となるのがユートピア久引希望館。
そうです、
はい、
の図書館ですね。
ですね、はい、立派な図書館があるんですね。
はい、
先日伺いました。
はい、
そちらで月2回絵本の時間という活動をしてらして、
はい、あそこに図書館ができた時はまだ久引村の時代でして、でそこの図書館親子読書コーナーという場所なんですけれども、
はい、
そこをまあもっと活用しようじゃないかということで声がかかったですね。
そうだったんですね。
そうだったんです。その時の担当者が今日来てますが、
その時のご担当の方が事務局の小山由美さん。
そうですね。
あ、はい、そうなんですね。はい、でそのまま会員になられて。
そうです、あの担当外れてから会員として活動してます。
はい、あ、そうなんですね。はい、その紙芝居ですとか、はい、その絵本をご紹介するその内容なんですが、
うん、
どんな紙芝居を。
オリジナルの紙芝居ですか。はい、私どもの、久引区に昔から伝わっている昔話がありまして、
はい、
まあ、それをもう子どもたちにもっと知ってもらいたいなって、そういう思いがあって、はい、まず最初作ったのが久引昔々の物語、大池小池の話というものです。
あの大池の。
そうです、あの大池の観光名地の、はい、名所か、はいはい、
私も行ったことがあります。
ありがとうございます。
で、あそこでね、あの、うん、小さい頃にスーパーボールを落として
一軒中に落としたって
一軒中に落として非常に思い出深いところですすいません。地元に伝わるその物語だけでなくて、
はいは
い、いろんな絵本もご紹介していらっしゃるんですか。
そうですね、10周年の時に、はい、たまたま谷川俊太郎さんと関わりを持つことがありまして、はい、その時にその詩を谷川先生が読んでらっしゃるのを聞いて、これ絵本にできないかって、
はあ、
そういうふうにちょっと私が頭の中でキラキラって選べたんですけど、でそれをちょっと仲介してくださる方がいらっしゃって、
はい、
その方に頼んだところ、谷川先生に話を通してくださって、はあ、いやいいよ作りなよっていうことになりました。
快諾でしたね。
はい、そうでした、快諾でした。まさかあの著作権の厳しい谷川さんが OK 出すとは思いませんで、どうせダメだよと思っていたらでその絵もあのうちのメンバーが担当しまして、
はい
はい、作ってできたのがゆっきりゆきちゃんという絵本でした。
そうなんですね。
はい、そうなんです。それが10周年の時の作品ですね。
は、うん、であの今日も実はお持ちいただいたんですが、大きなぬいぐるみですか、あれは
そうです、ね、
すごい立派な大きいので、
うん、はい、あれあのパペットって言うんですけれども、
はい、
はい、久引にさっき紙芝居作ったっていうあの大池小池の話、
はい、
それに出てくるのが大亀と大蛇なんですね。
はい、
それ2匹しか出てこないんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
だったらその2匹、
はい、
パペット作れば話できるじゃんっていう。すいません、こういう軽いノリで作っちゃいました。
あ、でもそれは子どもたち飛びつくんじゃないですか。
まあ泣くかもしれません
怖がっちゃうかもしれないです、ね、
強烈なね、でも、はい、の印象が残るでしょうね。
はい、
そんな工夫もしながら活動してらっしゃるわけですね。はい、うん、このコーナーは移住をテーマにしております。移住を希望する方がですね、移住後に役立つ情報を必要としていらっしゃるということなんですね。まあ、そういうデータが出ています。うん、
はい、
で例えばですが、うん、移住希望者の方がワンダーランドに入りたいなっていう場合は、
もうウェルカムです。
ウェルカムですか。
ぜひぜひ入ってください、
は
い、
そうですか、うん、お仲間に、
うん、さっきも紹介しましたけど、その大池小池の他にあの地元の 京弁鉄道の話を紙芝居にした鳥爺さんの独り言とか、はい、そういったものの読むだけではなく制作もしていて、はい、でうちのメンバーはその他にも自分で今度作品を作るっていうところまで発展させてるんですよ。で実際童話賞をもらった人が今日来てます。あ、こういう活動もできますよということで紹介したいと思います。はい、
高橋宏美さん。
はい、そうですね、童話が好きで自分でも書き始めて20年くらい経つんですけれども、2016年に原稿用紙5枚だけの短いお話なんですけれども、ちょっと賞をいただきまして、絵本的に絵もつけていただいて、そういう作品ができました。ともくんのトマトっていうんですけれども、それをワンダーランドで読んでいただいたこともあります。こういうこともできます。
だからね、どんなこと方がいらっしゃってもいろいろ活躍できる場がワンダーランドにはあります。
高橋さんの作品、実は私拝見いたしました。
ありがとうございます。
とっても心温まるお話で、読み終わった後にほんわかした気持ちになるような、うん、ね、温かい物語ですよね。
ありがとうございます。地元の美味しいトマトのお話です、
で、ね、確かそれはJA さんの、
そうです、
企画ですよね。
第31回家の光童話賞です。でね、はい、優秀賞を受賞いたしました。
すごいですね、
はい、もうすごいパワーを持った仲間がたくさんいます。くびきには、
では例えば移住してくるとなるとですね、地元のこともわからないですし、不安ですよね。お三方にお話を伺っていると、生活情報も含めて
そうなんですよ。
いろいろとアドバイスをいただけるような雰囲気が伝わってきます。
おいでになる方がやっぱり小さい子供さんがいらっしゃる方たちなんですよね、はい、お話会の絵本の時間に来る方、でそういう人たちが来た人たち同士で話をされている姿ってのはよく見るんですよ。お母さんたちとか、それからおばあちゃんが連れてきてって、で今度 のそっちの園のなんとかはどうなのとか、はい、これはどうなのとか、今インフルエンザ流行ってるけど予防接種どうしたねとか、そういったその日常的な情報をそこで交換しているっていう場面も見られますので、
は
い、
そうですか。
だからそういった意味でも全然不安なく溶け込めるかなとは思います、
はい、いきなりね、はい、読み手として参加じゃなくても、うん、その聞き手として絵本の時間に見に来てくれるだけでもいいですし、はい、はい、大人子供問わず見に来ていただいていい会ですので、はいはい、
ではですね、この地元のいいところお三方にお尋ねしたいんですが、上越のいいところ、こんないいところなのでぜひ来てくださいっていうのを、すみません、じゃあ高橋さんからお願いいたします。
そうですね、くびきは食べ物がとても美味しいです、はい、お米も美味しいですし、野菜も特にトマトはとても美味しいです
お米もね、米どころで、
そうですね、
百軒町っていうね集落がありますけれども、あれはやっぱり土地のことを表しているのかもしれないですよね、広くてもう稲穂がずっとね見渡せる限りのところ広がってますもんね、
そうですね、
はい、では続いて小山さん。
はい、そうですね、上越はちょうどいい田舎じゃないかなって思うんですよね。
あ、はい、
住みやすいんじゃないかなと思います。
はい、はい、お越しさんいかがですか。
ね、私以前知り合った若いお母さん、その方転勤族だったんですけども、小学校に子供2人行ってたくらいの年齢の方だったんですね。その人にね、上越のどこが不満なのって言われたんですよ。
はあ、
上越すっごくいいとこじゃん、こんなに子育てしやすいとこないよ、ね、何が不満なのって言われて、いやだって人少ないしさ、店だって大してないしさ何言ってんのって、ジャスコだってニトリだってあるじゃん東京にいてごらん、こんなとこ行くのに、例えばニトリなんてね、駐車場に入るだけで1時間も2時間もかかるんで何言ってんのって言われて、あとその山海もうほんの1時間も行けばもうすぐに、
で
子供たちを教育させていろんなことを体験させるのに、ほとんどお金がかからないって、
はあ、
市の方でなんとか講習会とかキッズのなんとかってやってたりするでしょ、そういうのに入れたりとか、スキー教室だとか水泳教室だとか、みんなやってるって、
はい、
本当に ね、子供を育てるのにこんないいとこないよって、何が不満だって私逆に言われたのそれ言われた時に若いお母さんにそう言われて、えっそうかってちょっと目から鱗で、あ、言われてみればとってもいいとこ、で考えてみたら 東京の方から一番近い日本海なんだよ。
そうですね、
上司って、
うん、あいい表現ですね、
うん、東京が一番近い日本海、
う
ん
う
ん、
そうですね、おっしゃる通りですね、
新潟じゃないんだよ、上越なんだよ、
そうですね、うん、
でさっき言ったように適度に田舎、
うん、
で適度にやりたいことができる、うん、で、地域 の、 その学校を挙げて地域の例えば祭りとか、うん、そういったものも全部、まあ、人がいないからしょうがない手伝ってるっていうのもあるんだけれどもそういうことによって東京にいた時では体験できないような祭りとかそういったことも全部できたって、できればずっとここにいたいって、うん、子供たちが成長するまではここに暮らしたいって3年で転勤したけどだそういう人から見たら本当にここって魅力あるんだって、うん、
はい、
思いました。
よかった。
よかったですね。
だからちょっとどっか行こうにしても、うん、なんでデパートなんてね、うん、新幹線でね、そんなデパートなんてしょっちゅう行ってるかって言われた、うん、どんだけ行くって、うん、1年間で、うん、東京にいたってそんなに行かないよって、うん、スーパーあれば十分なんで、
いいアピールをしていただきました。その方から、
はい、いや本当に一番近い日本海なのぜひぜひ、
そうですね、
そしてはい、コピーぜひ使っても
らって、うん、そうい
いコピー
そうですね、
で、で、はい、その際にはぜひワンダーランドへ
そうですよね、
それも言っとかないといけないなって、
ね、先日はですね、長年にわたって子どもの読書活動推進に貢献した団体として2018年度文部科学大臣表彰を受賞されましたよね。
そうなんです、そうなんです、
本当におめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
で、今後なんですが、うん、このまま今まで通り活動を頑張って続けていかれるっていう、
うん、それはありますね。地道に活動することの大切さっていうのは、
はい、
ここですごくこの数年感じましたね。20周年の時に上智表彰をいただいて、それから県の読書推進と有料団体いただいて、そして最後に去年文部科学大臣表彰、これも本当にこれといって派手なことをやったわけではないんだけれども、とにかく地道な読み聞かせの活動を続けてきた結果にがこういうふうになったんだと、この大切さっていうのを非常に感じました、うん、だからこれからも地道に一歩一歩、はい、やっていきたいなというふうに思っております。
はい、小山さん、はい、ワンダーランドの魅力をお聞かせいただきたいんですが、
やっぱり多種多様な人たちが集まってそれぞれの特技を生かして、はい、やれるところですかね、
はい、高橋さんは子どもたちの前で読書されたこともあるかと思うんですが、
はい、あ、はい
はい、
何回かはあります。
その時の反応ですとか、やっぱりいいものですよ ね、
あ、いいものですね、はい、なんかちょっとざわついてた子が本を読み始めると静かになったり、こうちょっと遠巻きに見てた子が本を読み始めるとだんだんだんだんこう近づいてきたりするとあ、嬉しいなとこうガッツポーズって感じになりますね。
本当だよね、
うん、そうなんですね。
私どものモットーとして、
はい、
この読み聞かせサークルはボランティア団体なんですね、なのでそのボランティアというのは無理してするもんじゃないっていう考えが私のありまして、
はい、
でそれを最初からずっと貫き通してるんですよ、なので強制は一切ない、それから、はい、毎月第1と第3にやっている絵本の時間も全て当番制を決めるとかそういったことは一切やってないんです。でその時間に来られる人が来ればいいと、はい、っていうことでずっと21年間続けてまいりました。そういうフリーな、
はい、
ゆるゆるな関係がこれからも続けていける一つの元になってるのではないかなというふうに思います。
はい、じゃあお誘いもゆるくと
そうです
いう感じで、はい、お問い合わせは 025-530-3448 025-530-3448 番までお願いいたします。
はい、
今日のゲストは読み聞かせサークルワンダーランド代表の大越さとみさん、
はい、
そして事務局の小山あゆみさん、
はい、
会員の高橋ひろみさんでした。はい、お三方ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は移住促進諏訪の会古川正美会長へのインタビューをお送りします。上越にアイターンでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる、君がうちの
の集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば